妙な話。著者、芥川龍之介。翻訳者、奥山千代子。ある冬の夜、私は旧友の村上と一緒に銀座通りを歩いていた。この間、千代子から手紙が来たっけ。君にもよろしくということだった。村上はふと思い出したように、今は佐世保に住んでいる妹の消息を話題にした。千恵子さんも達者だろうね。ああ、この頃はずっと達者のようだ。あいつも東京にいる自分は随分神経衰弱もひどかったのだが、あの自分は君も知っているね。知っている。が、神経衰弱だったかどうか。知らなかったかね。あの自分の千恵子と来た日にはまるで気違いも同様さ。泣くかと思うと笑っている。笑っているかと思うと妙な話をしだすのだ。妙な話？村上は返事をする前にあるカフェのガラス戸を押した。そうして往来の見えるテーブルに私と向かい合って腰を下ろした。妙な話さ。君にはまだ話さなかったかしら。これはあいつが佐世保へ行く前に僕に話して聞かせたのだが、君も知っている通り、千恵子の夫は欧州戦役中、地中海方面へ派遣された AA の乗組将校だった。あいつはその留守の間、僕のところへ来ていたのだが、いよいよ戦争も片がつくという頃から急に神経衰弱がひどくなりだしたのだ。その主な原因は、今まで1週間に1度ずつはきっと来ていた夫の手紙がぱったり来なくなったせいかもしれない。何しろ千恵子は結婚後まだ半年と経たないうちに夫と別れてしまったのだから、その手紙を楽しみにしていたことは、遠慮のない僕さえ冷やかすのは残酷な気がするくらいだった。ちょうどその自分のことだった。ある日、そうそう、あの日は紀元節だっけ。何でも朝から雨の降り出した寒さの厳しい午後だったが、千恵子は久しぶりに鎌倉へ遊びに行ってくると言い出した。鎌倉にある実業家の細君になったあいつの学校友達が住んでいる。そこへ遊びに行くというのだが、何もこの雨の降るのにわざわざ鎌倉組んだりまで遊びに行く必要もないと思ったから、僕はもちろん僕の妻も再三明日にした方がよくはないかと言ってみた。しかし千恵子は強情にどうしても今日行きたいという。そうしてしまいには腹を立てながらさっさと支度して出て行ってしまった。ことによると今日は泊まってくるから帰りは明日の朝になるかもしれない。そう言ってあいつは出て行ったのだが、しばらくするとどうしたのだかぐっしょり雨に濡れたまま真っ青な顔をして帰ってきた。聞けば中央停車場から堀端の電車の停留所まで傘もささずに歩いたのだそうだ。ではなぜまたそんなことをしたのだというと、それが妙な話なのだ。千恵子が中央停車場へ入ると、いや、その前にまだこういうことがあった。あいつが電車へ乗ったところが、あいにく客席が皆塞がっている。そこでつり革にぶら下がっていると、すぐ目の前のガラス窓にぼんやり海の景色が映るのだそうだ。電車はその時神保町の通りを走っていたのだから、無論海の景色などが映る通りはないが、外の往来の空いて見える上に波の動くのが浮き上がっている。ことに窓へ雨がしぶくと、水平線さえかすかに煙って見える。というところから察すると、千恵子はもうその時に神経がどうかしていたのだろう。それから中央停車場へ入ると、入り口にいた赤帽の一人が突然千恵子に挨拶をした。そうして、旦那様はお変わりございませんか？と言った。これも妙だったには違いない。が、さらに妙だったことは、千恵子がそういう赤帽の問いを別に妙とも思わなかったことだ。ありがとう。ただこの頃はどうなすったのだか、さっぱりお便りが来ないのでね。そう千恵子は赤帽に返事さえもしたというのだ。すると赤帽はもう一度、では私が旦那様にお目にかかってまいりましょう、と言った。お目にかかってくると言っても、夫は遠い地中海にいる。と思った時、 初めて千代子はこの見慣れない赤帽の言葉が気違いじみているのに気がついたのだそうだが、問い返そうと思ううちに赤帽はちょいと会釈をするとこそこそ人混みの中に隠れてしまった。それきり千代子はいくら探してみても二度とその赤帽の姿が見当たらない。いや、見当たらないというよりも今まで向かい合っていた赤帽の顔が不思議なほど思い出せないのだそうだ。だからあの赤帽の姿が見当たらないと同時にどの赤帽も皆その男に見える。そうして千恵子には分からなくてもあの怪しい赤帽が絶えずこちらの身の回りを監視していそうな心持ちがする。こうなるともう鎌倉どころかそこにいるのさえなんだか気味が悪い。千恵子はとうとう傘もささずに大降りの雨を浴びながら夢のように停車場を逃げ出してきた。もちろんこういう千恵子の話はあいつの神経のせいに違いないが、その時風邪をひいたのだろう。翌日からかれこれ3日ばかりはずっと高い熱が続いて、あなた堪忍してくださいだの、なぜ帰っていらっしゃらないんですだの、何か夫と話しているらしい上ごとばかり言っていたが、鎌倉行きのたたりはそればかりではない。風がすっかりひった後でも赤帽という言葉を聞くと千恵子はその日中ふさぎ込んで口さえろくに聞かなかったものだ。そういえば一度謎はどこかの改装店の看板に赤帽の絵があるのを見たものだから、あいつはまた出先まで行かないうちに帰ってきたという滑稽もあった。しかしかれこれ一月ばかりするとあいつの赤帽を怖がるのもだいぶ下火になってきた。姉さん、なんとかいう京華の小説に猫のような顔をした赤帽が出るのがあったでしょ。私が妙な目に遭ったのはあれを読んでいたせいかもしれないわね。千恵子はその頃僕の際にそんなことも笑って言ったそうだ。ところが3月の幾日だかにはもう一度赤帽に脅かされた。それ以来夫が帰ってくるまで千恵子はどんな用があっても決して停車場へは行ったことがない。君が朝鮮へ立つ時にもあいつが見送りに来なかったのはやはり赤帽が怖かったのだそうだ。